じゃあちょっと冒頭に続いて星野ラジオエンタメライフ残りちょっとだけあるんだけど、
はい、
これはシーズン2の初回で触れた富永京子さん、はい、今日、はい、今日なんだけど1月18日の本日お会いしてきました。びっくりハウスと政治関心の戦後史、うん、サブカルチャー雑誌が作った若者共同体の著者である富永京子さんと今日ちょっとご挨拶をしてきて、
はい、
でも今日はねほんのに少しだけ、近いうちにまたっていう感じだけど、共通の知り合いというか僕のお友達の宮川聡先生っていう漫画家の先生がいらっしゃって、
はい、
その宮川さんにの作品に富永さんが触れてたことを僕が宮川さんに言ったら、なんか宮川さんがつながってらして、もうすでにその時点で、はい、でちょっと宮川さんが僕の話もしててくれたっぽくて、で今日ちょっとご挨拶してきて、でも、本当に今日ちょっと少しだけだけど、はい、もう本当聡明な方でね、
はい、
なんか楽しみまた今度あれ、はい、するのかね。あとで今日だから今日実は神保町行ったのね。で、はい、岡さんのイベントも神保町だったのよ。で今日もう一つだけ神保町でどうしてもやりたいことがあって、それが最近僕がこうすごくよく言及している今村翔吾さんっていう作家さん、はい、うん、歴史小説家、時代小説家の今村翔吾さんが経営をしている本屋さんがあるのね、神保町に。でそれを見てみたかったのよ、はいはい、でそれ見てきた本丸っていう本屋さんなんだけど、それ見てきてね、はい、まあ、でちょっとその本丸っていうのがどういうビジネスモデルでどういうふうに回ってるのかなとかいろいろちょっと教えてもらってたんだよね今日ね。それやってきて面白かった、はい、まあ、これちょっとまた近いうちにするんだけど、
はい、
少し神保町という町について言うとね、
はい、
いやちょっとね僕ね神保町と距離取ってたの実は。もうねダメなのよ本当に。神田神保町行くとね、
はい、
金が死ぬほどなくなっちゃうのよもう分かっての、僕が研究してた頃に、
はい、
海外の教科書買わなきゃいけない時とか、
うん、
あとユリイカの現代思想のすっごい古いやつとかってもう神保町じゃないと手に入んなかったりしたのよ、
は
い、とか、そういう本が昔の本とかないろいろあって、そういうのとか、あとフランスの現代思想の本とかだけを売ってる本屋さんとかもあったから、そういうのとかで行ってたんだよね。でも行くとさ、はい、そうじゃない本屋も山ほどあって、
はい、
僕が一番やばいところはね、矢口書店って知ってる？矢口書店。
いや知らないです。
演劇とか映画とかドラマのシナリオを集めてる古本屋なんだよね。
へ
え。もうねダメだね、はい、ここが本当に沼ってもうでも久しぶりにも行きてーと思って行っちゃってさ、もう買ったよねシナリオ本シナリオ本勝ちたよ。これは2010年のシナリオ本と、
はい、
あと買ったのがね2001年の映画芸術っていう雑誌なんだけどさそう光の雨っていうね、高橋万明監督、あ、これがあれですよ、霧島ですを撮った監督ですね、
はい、
だからまあ若松浩二の時代のこの連合赤軍事件を撮ったのがこの光の雨なんだけど、うん、はい、もう買ってさ、でももう楽しくって、でもう、はい、で岡さんのイベント始まる前に時間あったからさ、もうで神田のさ、あ、つか神保町の喫茶店はもう誰だら本読んでても怒らんねえから、
い
や、もう全然怒らんねえからさ、うん、読んでで、はい、でさ笑っ、まあちょっと自分でもなんか失礼なことしちゃったと思ったのがさ、なんか、
はい、
その岡さんってかアリマストンビルのイベントでさ、本の出版のイベントでもあるから岡さんがサインとかしてたのよ他の人たちに、
はい、
で僕さ実はその本 Kindle で買ってたから、
あ
やべえ本物理のものやねえじゃんと思って、
はい、
でもサインお母さんにしてもらいたいなと思って記念だから、
はい、
なんかさこのさ映画芸術のさ光の雨特集号のさ最後のページにしてもらった、はい、連合でなんかもうそれでもそれパンクだなと思って、俺が久しぶりに来た神保町で、はい、その連合赤軍についての映画のその最後のページにお母さんがありますトンビル岡圭介って書いてくれたのは、はい、まあいい思い出だと思って、うん、いいやと思ってっていうのが、まあ、ちょっとね神保町まずいよ。だってその今日もだから行ってさ、まあアンディ・ウォーホルの本とか買っちゃったもん。もうなんか96年に現代美術館でアンディ・ウォーホル展やってた時の図録っつうのが売ってて、
はい、
むちゃくちゃかっこよかったわけよ、
は はい、
6000円もう即買いみたいな。もう神保町ダメですね、はい、本当にもうできるだけ距離を取らないわ今後も。なのでちょっと今月はちょっと金使ったな、いろいろ絵買ったり本買ったりなんか、はい、でもまああの、なんていうか僕基本的になんかどんだけ稼いだとしても生活レベル変わんないので僕はそんななんか全く、はい、でもなんか体験にお金使うことには全くなんか躊躇もないんで、もう今月毎、はい、大満足ですね。というのでではここからコーナー参りましょう。ロフトプラスワンからの道。このコーナーはサブカル中毒者の竹野内がロフトプラスワンから旅立つために新たな視点を探索するコンテンツ拡張型コーナーです。では今日のテーマ参ります。今日のテーマ、韓国映画から見る激動の韓国近現代史、ファクションでつながっていく歴史。今日は本の話であり映画の話だね、はい、
うん、
韓国の方が書いた韓国映画についての本の話なんだけど、まずね きっかけ話すよ、きっかけね、はい、あのまあ私と直哉さんが働いているところの同僚に韓国出身のソヨンさんって方がいますね、
はいはい、
でソヨンさんとさ、僕はさ直哉さん知らないと思うんだけどさ、
はい、
ソヨンさんってアニメ超詳しいんだよね。
ああ、らしいですね。
アニメとかゲームも詳しいんだけどさ、うん、そういうの角度があってさ、彼女とよく喋るんだよ、
はい、
でだけどさ、僕はさそういうアニメだけじゃなくてもさ、韓国のそういう歴史的な背景を持った映画とかもずっと見てるから、
は
い、
ソヨンさんこれまでも結構ポッドキャストでや話して
きた、ね、そう、はい、これまでも話してきたのとかがあって、はい、そういう映画見てるから、ソヨンさんにさ、その政治的な韓国のそういう背景を持ってるいろんな、いくつこれってどういう意味なのとか聞いてたのよ、
はい、
でそしたらさ、ソヨンさんがさ、日本に来てそんな質問されたの初めてだとか言われて、はい、で、はい、そうなんみたいな、え、だったらさ、ソヨンさんこの本知ってるっつって、ソヨンさんになんかこれ2人のさ課題図書にしようよっつって読んでた本が、はい、今日の本なのね、
はい、
でその本にも関係するもう一個、まあ、本にっていうかその本には触れられてない実は映画で、去年2025に見た映画があって一つ、はい、それが2つ目のきっかけで、大統領暗殺裁判16日間の真実っていう映画があったのよ、うん、去年ね、はい、でこれの予告がもう露骨にその僕が今まで触れてきた映画に触れてんの、うん、その2つの映画の間をつなぐ物語っつって宣伝してたのね、KCIA ナムサンの部長たちっていうのと、はい、ソウルの春の間をつなぐ物語っていう宣伝してて、
はい、
あ、やっぱりそういう売り方すらしてるんだなみたいなことで、うん、だから今日の話題はそういうこのちょっと本の正式なタイトルもう一回言うと、韓国映画から見る激動の韓国近現代史、歴史のダイナミズム、その光と影という本で、チェ・ソンウクさんという方が書いてます、
はい、
2024年の2月に出た本なんだけど、
はい、
これが面白いのよこの本。ちょっとアマゾンに書いてあるとこだけ読むね。アマゾンに書いてあることだよ、はい、植民地支配、南北分断と朝鮮戦争、うん、長きにわたる軍事独裁、はい、そして国民の手で勝ち取った民主化、3.1 独立運動、チェジュ島 4.3 事件、光州事件、6月抗争など、激動そのものだった韓国の近現代史とその中で形作られてきた儒教的家父長社会、近年ますます存在感を高めている韓国映画を題材に、そこから透けて見える歴史や社会問題を解説、韓国という国のダイナミズムをより深くより立体的に理解するための一冊である、というので、マジで44本の韓国映画一個一個にいろんな説明が解説がついている本なのよ。このシーンのこれはこういう意味がとか、これにはこういう歴史的背景がとか言って、だからパラサイトとかもあるし、まあ、今日触れる、はい、触れないやつとかで言えば息もできないとか、ここで僕ソヨンさんに教えてもらった映画で、高知戦っていうのは絶対竹野さん見た方がいいですよとかを言われたりとか、
はい、
まあ、他にもポンジュの作品で言うとグエムルとか、まあ、本当に44本触れてるのね。で僕これ、はい、この本が出る前からこの、チェ・ソンウクさんのあのサイゾウーマンっていうメディアでやってた連載があって、
はい、
で これがこの本の元になってるんだけど、その全部じゃなくて一部元になってるんだけど、映画で学ぶ韓国近現代史っていう連載をサイズウーマンで連載されてたのを見てたのよ僕は、
はい、
だからそこで、だからさっき直江さんが言ってくれた通り、シーズン1で僕も調べたよ、自分がこの韓国近現代史ものに触れてるやつが、はい、135の5チャプター目で、はい、韓国の軍事政権ものについて触れてて、 KCIA、はい、ナムさんの部長たちっていうのと、これはこの本で触られてない KT っていうキム・デジュン誘拐事件について触れてるやつ、はい、でもう一個触れてるのがシャープ181、でこれがキングメーカー大統領を作った男っていう、あ、うん、あのライムスターの歌丸さんが紹介してくれた通りに僕はこれを味わったっていうのを喋ってる回があるんだけど、
はい、
でも言っちゃえば今日はそれを総合する完全版だと思ってください、
はい、
ちょっと一応台本には本で取り上げられてる、この本で取り上げられてる44の映画触れてるけど、僕ねこれ調べた39個見てる僕、うん、44分の39見てるから、これもうこの本僕死ぬほど楽しめたんだけど、マジで面白いな、うん、で特に今日触れるのはその中でもこの本はね、韓国のなんか分断の話で、韓国と日本、韓国とアメリカ、うん、韓国と北朝鮮みたいなのが一つの塊であるんだけど、もう一つ大きい塊の軍事独裁政権から民主化に至るまでの道、ここの大きい塊をお話ししたいので、うん、
はい、
そのお話を今日は中心にしていきたいと思います。では次のチャプターです。
はい。